はい、おはようございます。バモ君子育てパパのトークエッセイです。いつも聞きいただいてありがとうございます。なんかあれですよね、梅雨がなかなか来なくて、もう大丈夫かみたいな感じしますけど、どうですか皆さんの お住まいのところでは梅雨来てます？ね、うちは畑やってるんでね、梅雨ちゃんと来ないと困るんですよね。なんかだってトマトとかキュウリとか枯れちゃうんですよ、水が欲しいね、植物たちはね。でナスは、畑にあるナスは水なんか全然くれなくていいんですけど、ピーマンとかね、ピーマンとトマトは全然水くれる必要ないです。だけどナス と、キュウリとかは水をあげなきゃいけなくなっちゃって枯れちゃうから、ちょっと困るんですけど、梅雨がちゃんと来ないとっていうことで、全然今日は違う話なんですが、アレルギー対応って慣れると食べるの大変っていうお話なんですけどね、今朝もうちの上の娘、今小学校2年生なんだけど、給食で卵アレルギーと今ピーナッツかなだけ除去してて、あとお米もちょっともち米がっていうのがあるんだけど、まあそれを食べないようにしてて、で学校でそれに関連するメニューが出るときは違うものを持ってくんですね。 で今日はパン、なんだっけね、かぼちゃ食パンみたいなのが出るからっていうんで、オレンジ食パンみたいなの探してきて、持たせるんです。でまあその食パン、パンとかね、違うの持たせるっていうのはそれはまあ簡単なんだけど、普段料理してて、うちの子供は最初の頃、食物アレルギーが7種類ぐらいあったんですよ。お米、卵、あと鮭、あとなんだ、小麦、大豆、あとなんだっけな、あとサバ、あとコーンっていう感じで、まあほとんど食べれないじゃんって思うかもしれないけど、意外に除去ね、完全除去、薬使わないで肌を荒れさせないでっていう治療を受けてて、最初大変なんですよね、全部食べたもん書いて、ママがおっぱいあげてる時はママの食べたものまで書いてね、全部チェックして、で先生に月に1回ぐらい指導してもらって、こういうのをちょっと食べてみませんかとか、米粒一粒ずつ食べてみませんかとか、そのくらいの話をしながら徐々に来て、まあ小学校入る前ぐらいになると一気に食物アレルギーって減ってきて、環境のアレルギーに移っていく子が多いっていうお話で、でそれで一気にね、卵とピーナッツともち米だけやめときますかみたいな感じになってるんですね。でもなんかこう最初大変だなと思ったんだけど、まあ、そもそも料理が好きっていうのがあるからなのかもしれないんですが、そういう風に慣れちゃうと、いや卵もっと食べさせてくださいとか逆に先生に怒られちゃったりとかして、今ちょっとずつ卵食べれるようになってるんですよ。卵黄はもうバッチリ食べれる。で生卵の卵をあれこうやって卵でクイクイクイってやって白身を落とすじゃないですか。でもちょっと残るでしょ、ちょっとつくんですよ。あれがね、お米 3×4× ぐらい白身片茹でが食べれるようになると、一生懸命取った、卵黄の生が食べれるとかっていうお話があって、で今白身は米粒8粒ぐらいは試してて、だから卵黄のつなぎができるようになって、でも卵黄別に卵入れなくても何でも料理できんだけどなとか思っちゃったりとかね。でも結局なんかこう先入観でさ、いろいろ食事もとってるんだなっていう風に思ったんですよ。だからすごくね、不健康になる理由、糖尿病とかさ、なんかそういうのっていうのは、売る側のこれがいいんですよ、これが美味しいんですよっていうマーケティングにはまって美味しいと思って食べてるっていうところがね、あるんじゃないかなと思って、で食物アレルギーいろんなね、治療方法がありますけど、ぜひね、どれが正しいとかっていうのはなかなか難しいんですよ。先生もわからない。でいろんな先生がいて、いろんな先生の治し方があるんで、ちょっと合わないなと思ったら他の病院行ってみるといいと思います。うちみたいに料理が大好きな人が一人いれば完全除去でやっていけるだろうし、でも料理がね苦手な人だったら完全除去なんつったら、もう本当にもう途方も暮れないことになってしまう。 ので、まあ、だから薬で抑えながらとか、病院で負荷テストしたりとかっていう感じでやっていくのかもしれないし、何が正解かっていうのはないんですけど、ただ一つ言えるのは、体に合ったものを食べることを頑張りましょうっていうのは絶対言えることだと思います。それ完璧にやる必要はないんだけど、体が欲しがってるものって意外に巷で言われてるこれを食べると健康ですとか、これは体にいいですとかっていうのは意外にね、それが正しいとは限らない、自分の体にとってねっていうことを理解するといいと思います。で、日本のアレルギーの治療って即時型って言ってすぐ反応が出るものにしか治療の重点が置かれてないんですね。なんか即時型とか始発型とか遅延型とかあるんですけど、まあこの話はまた別の時にしましょう。ちょマニアックすぎる。それだけど即時型のしかないと。だけど実はずっと便秘な人がもしかすると毎朝パン食べてませんかとかね、小麦アレルギーかもよ、即時型じゃないけど小麦アレルギーかもよとかね、あずっと頭痛いです、ずっと頭痛いです、なんか毎日なんか食べてませんかみたいな、それちょっとやめてみませんかみたいな、そういうことがあるんですが、ね、結構ねアレルギーってみんな持ってるかもしれないんで、病院に行ってもそんなのは大丈夫ですって言われちゃうことでも実は体に合ってない、普通にスーパーに売って標準的に売ってるものの中でもあなたの体に合ってないものってのはあるかもしれないんで、そういうところに目を向けていくとやっぱりがんになりにくかったりとかね、脳腸相関って言って腸が元気だと脳も元気、脳が元気だと腸も元気とかっていうこともあるんで、そういうストレスに強くなったりとかね、そういうこともあると思いますんでね、ぜひちょっと自分の体の声を聞いてみて、まずは食べたいものを美味しく食べるっていうことを、意識してもらうといいのかなと思います。ということで今日はアレルギー対応って慣れると食べるの大変というお話からですね、脳腸相関の話までいきましたけれども、今日も楽しくおしゃべりできました。ありがとうございます。それでは、今日も一日健やかにお過ごしください。バモ君子育てパパのトークトークエッセイでした。バイバイ。